せーの、風呂行こうか。
皆さんこんにちは。どんどん減っていく銭湯を勝手に応援する銭湯ファン有志によるインターネットラジオ番組風呂行こかです。今日は特別編といたしまして、出演者をガラッと変えて女湯編としてお送りいたします。テーマソングを担当いたしました東京在住金沢美也子と、
名古屋在住増田里奈と、
大阪在住北村康子、この3人で
お送りします。
おいでやす。
今日はこちら京都市上京区の長者湯さんにお邪魔しております。この脱衣所いいですよね。お庭もあって、そして私たちこの美女3人の前にまたふさわしいマジーこと、はい、真島正明さんがいらっしゃいます。こんにちは。
こんにちは。
今日もこの美女3人を迎えましてね、少々緊張しておりますが、どうか楽しい時間をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3人はそれぞれ、東京、名古屋、大阪というふうに聞いていますが、美也子ちゃんなんかはどういった銭湯に普段行っておられますか？
東京はお寺みたいな作りの、はいはいはい、なんていうんですか、唐破風、うん、はい、あの作りのがまだかなり残ってるんですが、はあはあ、やはりそういった昔ながらの銭湯に行くのが好きで、はい、そういう昭和初期の建築の銭湯行きますね、うん、そういうところに好きで、はい、
やっぱ銭湯といえばね、はい、昭和初期のレトロが一番ですよ ね、
ですね
リナちゃんはあの名古屋でどういう銭湯へ普段行ってありますかね？
そうですね、名古屋は瓦葺きっていうか、そのカラー風ですか、ええっていう銭湯がなくって、はあ、普通のお家のようなのコンクリート仕立てといいますか、でもの昔風なんですけれども、はあはあ、地元の人と裸の触れ合いといいますか、ええ、楽しいですね。
銭湯はねやっぱり近所の人のコミュニケーションも取れますし ね、
はい、そうですね、
温まりますしね、
はい、
とこですよね、
はい、
安子さん、
はい、
大阪の方ではどんな、ね、
市内にはなかなかあの素敵な銭湯がいっぱいあるんですけれども、私が住んでいるところはちょっと郊外ですので、うんうんうん、長くやっておられるんですけれども、うんうん、こう外観が素敵とかそういうところはなかなかやっぱりないんですね、うん、でもで私があの好きなのは、空きたてっていうんですかね、あの4時とか3時とかそのオープンの時間にかけていく
一番風呂
が好きなんですけれども、そうするとやっぱり常連さんで待っておられる方がいらっしゃって、
ね、
そういう方となんかこう邪魔しないようにしながら交流するとい う、 はい、
常連さんはねもうあのロッカーの番号とかね、はい、カゴの番号とか、
そうなんです、
もうカランの座り口まで決まってますからね。
そうなんです。だからこうすごく難しいんですけれども、そうそうそうそう、どこに入ったらいいか、
一番風呂はもうね遠慮して入らない
といけませんよ。そうなんです。で端っこの方をこう取ったりとか、一応なんか水の流れる排水口の近くをした方がいいかなとか、
さすが
全て洗ってから入ろうかなとか、そういうことを考えながら、でも地元の人とちょっと話すチャンスを見つけるのが好きですね。
あれはもうね、はい、やっぱりそういう気持ちをね、ちょっと一歩控えた気持ちで一番風呂に入るのは大事ですよね。
ですよね、はい、
お家なんかでね、私は、まあ、あのバンダイ出ますけども、はい、観光とかあるいは、まあ、家の近くあのお風呂で行かはった時に、あの化粧をねバッチリ化粧をしてお風呂入って行かはって、でまたバッチリのままで出はるようなお客さんがたまにいはんやけども、美也子ちゃんやってますか？お化粧をしたまま入って出るっていうようなこと。
あ、でもやっぱり落としますね。
落としますか？
はい、
そうですか。
そうですね、メイクはしないで行く方が多いですね、うん、はい、
あれあのメイクなんかリーナちゃんしてたら汗がこう下から出て、
でも出た方が逆にあの顔の のりって言いますか、照りが出てのりいいかもしれない
です、ね、いいですか。
首から下血が入らないようにして顔は濡れないようにしたりするんですけど、でも少し汗が出るのでやっぱり、もし取れちゃって もうそのまま平気なんですけどあんまり気にしてないです。
そうですか、はい。やすこちゃんどうですかね。
私は、仕事帰りとかにその行ったりするときは、まあ、もちろん仕事に差し支えないメイクをしているので、でもやっぱりお風呂入ったら落としたいので全部とりあえず取ります。でその後やっぱりお風呂上がりは血行がいいので、いつもより肌の調子がいいので、ファンデーションをもし塗らなくてもいい。まあいいかなっていうぐらいの時が多いので、まあ、ちょっとポイントだけ眉毛ちょっと描いたりとかを、だからやっぱり塗りたくないんですよね。あのせっかく気持ちいい後に塗りたくないっていう気分はあるけど、乗り物に乗って帰る時に周りの人に失礼じゃない程度にはした方がいいかな
って気にしんでも大丈夫
とか、あとはでもまあもう本当に何もしたくないときは帽子を必ず持っていって、こう帽子をかぶってあのちょっとごまかすというか、そういう作戦を取ってますね。
やっぱりねそれぞれいろんな作戦をね、
作戦ですよ、
お持ちでしてね。あのその時にあのなんかこうリュックサックにね、なんか荷物いっぱい持ってきたりとかしはりますよね、はいはい。女性のリュックサックのお風呂に着はるときってどんなものが入ってるんですかね。
リュックサックにそんな、
まあ、まあ観光で、まあ、うちらでもねあの来て
見ます、
ギャルお客さんにはんねんけども、
全部フローグッズですからね。
お風呂セットですか。小さく、
あ
こんな具合に、
これがお風呂セット、これが石鹸、
これさえ石鹸、
そうです、
石鹸持ってタオル持ってですよ、あなたと風呂行こうみたいな。
これが石鹸、さあ体洗えんのこんなちっちゃいので、
もう頭から何からも
う、いやこれで、
はい、だいたいこの石鹸で髪の毛と顔と体、全部
洗う。これはリナちゃんからもうキュキュキュになって、
そう一回やったらキュキュキュになったんで、今回はここにあのリンスだけちらっと入れて、
あなるほどね、
こんなんでいきます。
あの髪の毛短いからもうキュキュってなっても気にしずに帽子かぶってって感じで、
これ友達からもらったこういうなんていうの、
なんて用品の容器ね、
もうこれでこれで十分ね、うん、
これは化粧水ですか。
これ化粧水、これ本当はもうなくてもいいんだけど、今回ちょっと旅長かったんで、一応
結構なんか化粧水とかちょっとクリーム系のやつを、頭もなんか顔も、まあ、顔に着るんだから頭も大丈夫だろうと思って兼用にしてしまったりとか、私石鹸は家のやつを切ったりすることがあるんですけども、顔を泡立てる、あの泡立て
網用の網があるんですよ。
だからそれを持っていくとすごく泡が立つので、ちっちゃい石鹸でも十分使える。でそれ
は別にみかんの入ってるような、
あ、そうそう、あのそのビニールのネットみたいなやつなんです
よ。ああなるほど、わかるわかる、
綺麗ですね、
綺麗ですね。
先ほどね銭湯旅行で行かはったらね、もうぜひとももう旅行セット買うてくださいありますよ、シャンプー、リンス、ボディシャンプー、固形石鹸、30円、
あ安い、はい、
でも本当にね、もうなんか通りがかりっていうんですか、旅先でどうしても入りたくなることありますよね、なんかそしたら何も持ってない場合があるので、そういう時はあのそういうの買ったりとか、タオルなんかは大体私は借りちゃいます、はい、
貸しタオル10円ですね、
もうそんなの、
え10円ですよ、貸しタオルがあるんですか、
はい、結構みんな知らないです
よ ね、 知らないですね、
タオルを貸してもらえるっていうこと、だから手ぶらの時は何も持ってないからどうしようって感じで、
もちろんタオル皿も売ってんやけども、
書いてある、
いや書いてないね、貸しタオルの場合、
東京だと あるんですかね、私聞いたことないんですけど、
多分どこでもあるんちゃうかな、
のかな、
東京で借りたことある、
10円
10円、
じゃあ東京だと30円ぐらい、ね、東京だと30円するで、
ちょっとね東京値段でね、ちょっとね
借りたことある、うん、
あの名古屋行った時はあの何も言わずに貸してくれましたよね、ないんでしょうぐらいな勢いで、
はい、それもまた太っ腹な銭湯やね、
太っ腹な
負けた、やりますねその銭湯、
名古屋やりますね、
ちょっと広めなきません
ねすごい快適に過ごせました、
あのその観光客でねゲストハウスって言うんですか、
あ、
ね、あのホテルじゃなしに一泊二千
円、アイベアみたいな、
そう
女子と男子と別れてる、
あもちろんそれはね別れとかなねそれくちゃくちゃやったらえらいことやでそういうお客さんがこの頃すごく多いんですわ、その週末とか連休とかね、
この近くにもあるんですか、
あんねんあんねん、もう2軒あって、でめっちゃお客さん多い、
そういうところはお風呂がないからこちらに、
そう、ほんで そこのお風呂屋さんのマスターもうちに時々来てくれてて、で真島さんあの紹介してもうちからここへっていう風に紹介してもいいですか、人がぜひとも紹介してやと 特に女子やでと。
前目がキラッとなりましたね今ね。
さすがマジ、
はい、やっぱり、ね、今日のこの美人3人を見るとね、これはもう素晴らしいですわ。
マジも素敵よね。
また
ね、今まで見た中でちょっとね、
何言ってんだよバカ野郎、
大変なんじゃないこの辺りイケメンバンダイの、
ねね、もうラジオの声も素敵ですけど、ぜひ皆さん長者湯来てくださいね。
マジに会いに来てみてね。
ほんでね、その女子がものすごい盛り上がって入らはんねん、観光客の人が。この間も誰か友達が洗ってるとこ水を後ろからジャッととか言うて、その瞬間にちょっと何が起こってんのちょっと見たいねんけどな、やっぱり見れへんし、ね、そういうようなあのお遊び的なことはお風呂でやらはることあんの？そう、
実はですね、うん、昨日、はい、5人、女子5人で風呂を貸し切りっていうことをしたんですよ。
風呂貸し切り、
はい、まあ、自然に貸し切りになっちゃったんですけどね。
でその時にですね、うん、もうみんなが思い思いに、
宮古潜ったんちゃうかお前潜ったやろ。
いや潜るだったらいいんだけど、もっとね面白いリアクションしてた。女子もいろいろなこう何洗い方とかね、それぞれ、そう、それぞれな、あ、ここにはあるのかな。
どんな
あの名古屋にはないんですよね、あの桶を置く台っていうんですか、あの洗い場の、あ、
そこに
腰掛けて、そこに腰掛けた
あ、でもやっていいんでしょあれ。
あ、ダメなんですか。
いや、
で
も本来だみんなから見えるやん。
そう、そうなんですよ、
見せて、
やったら目が合うなと思ってて、なんで普通は背中を見たり顔を見たりなのに、なんか目が合う、目が合うってこう斜めの位置だったんですよ。ほんでりなちゃんが反対向きに座ってて、
りなちゃん何してんやな、もう
あのシャワーが後ろから
こう来るわね、そうなれば
それがちょうどいい感じだったんですよね。でも貸し切りやからですよ、やっぱりなかなか、
それはね、
やっぱり小さいお風呂で何人かできたら、あのこう身内
貸し切りになるとそういういろんなことがね、
できる。
あの東京ね、その古い銭湯はバンダイが低いところがありまして、ちょっと男湯見えちゃった時があって、
バンダイから向こうが
見え、はい、見えちゃう時があるんで、ってことは向こうからも見えってことですよね。
もうそれはもうバッチリ見えますね。
ね、まあ
入る瞬間だけやんな、それは通る瞬間。
いや、いやもうあの位置角度的に
ずっと見える
見える位置、あのここのバンダイはあの。ああマジが外を見てるので目が合うことはないんですけれども、言ったら風呂の中、
バンダイのおっちゃんとか、
おっちゃんと、はい、会うこととか、
おっちゃんじーっと見てんのこうやって。
でもやっぱり
でも視覚の位置を探して、
そう探すんですけど、
あ、なんかね、
ないんです。
でもあの島のロッカーの時はこっち側の方に行けば見えないとか、
男湯と女湯の境の壁側に寄るとか、
逆やん、あえておっちゃんのまあ前で脱がなあかんやその場合はこれでどうやーみたいな
言ったらおじさんが逆にお
っちゃん参ったそのおっちゃんも ねいっぱい煩悩、うん、そして邪念注文がね、うん、なかなかまだ抜けんままにいはるんですよね、はい、まだまだ私らぐらいでも抜けてませんけども、はい、神戸に松本さんという人がいはるんですよ。
松本さん、あの有名な
あの人がまたに入ってくるなりね、もう目がチラッとね行ったりするんですよ ね、あれ悪もんですからね、ちょっとここにはいい品からね、悪いこと言いますけども、はい、
内緒でね、
皆さんご存知ですよね。
え、もちろん大変有名です。
あ、大変有名ですか、
はい、
チラミの松本
そっちで、ね、いやいやいやいや、そんなことないですよ。
まあ、あの真面目にね、はい、松本さんもね、
そうですよね、風呂行こうかラジオをずっと続けてはりますね。
1周年
素晴らしいです ね
続いておめでとうございます。うんと素晴らしい、継続は力なり。
はがきですよね、はがき、
ラッキーさんの、
あのそう、ラッキー上野さんのあのはがきもね、うちはもう増刷かけて、もうかなり松本さんを天に上らしてるようですね。
素晴らしい、こちらですね、素敵です、
すごい、
なんか趣あるよね、自分で言うのもない、自分で言うのもないけど、
カラハフの上のこの瓦あるじゃないですか、飾りの、そこに長者湯ってこれじゃ見えないんですけど、ちゃんと書いてあり
ましたね、
凝ってるわ、
これはね、
素敵ですね。
これは創業当時のものですか？
これね、あの、はい、創業はね、大正6年に創業したんやけども、昭和11年に建て替えてんねん、ここ、その時に今のこの姿になってて、
そうか、戦争この辺は大丈夫なんですね。
そうそう、
京都はね、うん、
まあ、あの2、300メートル南でね、焼夷弾バーンってちょっと燃えたところもあったらしいけども、
歴史を見てきたね。
そんなことがあって、平成14年に京都市の歴史的衣装建造物に指定してもらってね、まあ、そこからあの林博樹君というね、素晴らしいライターが銭湯を紹介してくれたりして ね、いろいろこういう形で、銭湯をみんなで盛り上げてもらってるという、こういう感じ で今来てるんですわ。
はい、素晴らしいつながりですね。
そうですね、う
ん、でもね、はい、ぜひ皆さんにね、うん、入ってもらいたい。
そうですね、
旅先でこうやってこう行くのもいいんですけれども、うん、やっぱりこう銭湯って通うところができるとよりいいなっていうのがすごい思うんですね、うん、何回かね同じ時間とかに行くようになって、うん、そこの人に覚えてもらって、うん、特別扱いじゃなく、うん、その銭湯に馴染むようになれたらいいなって思ってるんですけど、うん、
そろそろじゃあ
でここのね、うん、あのマジーのお風呂、うん、マジーが毎日薪で沸かしてるんだって、
マジそれ入りたいよね。
入りたいね。しかも地下水、
美人の
入りたいね。
入りたいね。入ろうか。じゃあ風呂入ろうか。
入ろうか、うん、
ごゆっくり。
宮子はハニップシー梅、
リナはハニップシー金柑と、
ヤスコは日本の味サンガリアラムネ
飲んでまーす。あ、気持ちよかったね。
いいね
ー。半地下水で汲み上げた水、
ほらなんかさ肌、うん、いいくない、いいくない、
しっとりね。
なんかさっきと全然違うな。
違う、
ね、なんかね、
ツヤがね。
やっぱね、来てみないとこれ分かんないね。
あの声もいいけど顔もいい、マジ、
うん、マジ、バンダイにね座ってね、これはぜひ皆さん
会いに来てください。
会いに来てください。長者湯さん最高です。
来てね。
林の話。皆さんこんにちは。このコーナーは私林が今までに入ったお風呂屋さんの中から印象深かったところや思い出深い一件を紹介するコーナーです。さて8月ももう終わりに近づいてきましたが、お盆休みはいかが過ごされたでしょうか。私はと言いますと、8月14日の深夜から丸1日、車で福井県の大野市に出かけてまいりました。今回はその時に入った東湯というお風呂屋さんをご紹介いたします。福井県の大野市と聞いてもピンとこない方も多いと思いますが、電車で行く場合は福井駅から JR 越美北線というローカル線で約1時間、車だと北陸自動車道の福井インターから40分ほどのところにある奥越の小京都と呼ばれている人口4万人弱の小さな城下町でございます。福井市から大野に向かう途中には、ソフトバンクのお父さんのふるさとという設定になっている、戦国武将の朝倉氏の遺跡、一条谷がありますので、立ち寄られるのもいいのではないかと思います。大野市は古い造り酒屋や醤油の醸造元が市内に点在する落ち着いた雰囲気の町なのですが、至るところに清水と書いて清水と読む水場が設けられております。日本百名山にもなっている別名大野富士と呼ばれる荒島岳や、白山山系に降った雨が湧き出し、昔からそれを生活用水として利用しているのでございます。早速私も400年の歴史があり、お殿様御用達だったというお清水という水場に行ったのですが、口に含むととてもまろやかな水でした。上流から水汲み場、野菜などを洗う場所、洗濯場と区分けされているのですが、一番下流のところに足をつけると、1分も経たずにその冷たさに足が痺れてきます。関西では気温35度にもなっている真夏にここ大野は別天地のようでございました。水がいいとなると銭湯にも期待がかかるわけですが、ここ大野には5軒の銭湯が残っています。その中でも雪国らしいどっしりとしたスタイルで、窓ガラスの桟がおしゃれな幾何学模様になっている東湯というお風呂屋さんに入ることにいたしました。中に入ると半円形にくり抜かれた一枚板の天板が乗る番台があり、なかなかの雰囲気でございます。早速服を脱ぎ捨て浴室に入るとどうでしょうか。ジェットに押し出され浴槽からお湯があふれて床を流れているではありませんか。浴槽に体を沈めてみるとやや厚めのお湯でございますが、非常に柔らかい肌当たりでございました。薬草の袋を浮かべた副浴槽もあり、地方の銭湯としてはなかなかの充実ぶりでございます。しかしここで京都の銭湯に行き慣れていると、水風呂が恋しくなってしまうのが人情というものでございます。熱いお湯は気持ちいいのですが、クールダウンしないと長風呂することはできません。そこでカランの水を頭からかぶるという作戦に出るわけですが、これがどうでしょう。 このカランはさっきのお小豆につながっているのではないかと思うほど冷たい水がカランから出てくるのです。これを頭からかぶった時の気持ちよさ、これは京都の銭湯でも味わったことのない気持ちよさでございました。湯に浸かってのぼせたらカランの冷たい水を頭からかぶってクールダウンする、ほてりが冷めてきたらまたたっぷりの柔らかいお湯に体を沈める、この繰り返しで極楽を感じない人はいないのではないでしょうか。大野には確実に水の神様がおられるようです。さて風呂上がりですが、男湯の横には池のある庭があり、2階への階段がある縁側のようなところで休憩できるようになっております。バンダイのおかみさんに聞くと、昔は2階を男性の休憩所に使っておられたそうで、その名残ということでございました。さて一風呂浴びてさっぱりしたところで私がどうしたかと言いますと、この日はお盆の15日、年に一度の大野祭りの日でございました。祭り風情をたっぷりと楽しんできたのでございます。市内の大通りには屋台が並び、暗くなってからは歩行者天国が盆踊り会場となり、浴衣姿の老若男女がふるさとの風景を読み込んだ歌に合わせて踊っております。青年会議所のメンバーによる手筒花火を鑑賞し、お寺が並ぶ寺町で行われていた万灯会を散策し、さらにもう一軒お風呂に入って、日付の変わる頃に大野を立ったのでございます。もうすぐ9月というのに関西はまだまだ暑い日が続いております。大野のカランから出てくる冷たい水を頭からかぶる快感が懐かしい今日この頃、皆さんも一度大野を訪ねてみてはいかがでしょうか。林の話でした。
今週もやってまいりました。黒い国のお時間。